マイスイートガーデン、この番組はサンダグリーンネットの協賛でお送りします。こんにちは、門垣敏子です。月に一度サンダグリーンネットの会員の皆さんにお庭の話、また夢中になっていらっしゃることなどいろいろ伺っております。そしてリスナーの皆さんからのガーデニングについてのご質問にもお答えいただいております。今日はサンダグリーンネットから神戸市北区有野台にお住まいの中野文子さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日は2月3日に収録をしておりますので、はい、節分ですけど。
そうですね、
なかなか寒いですね。
寒い
ねえ。予報では明日、うん、立春で暖かくなるとは言ってますけど、はい、今日のこの気温を考えると大丈夫かなと、予想通りになってくれるのかな、予報通りと思ったりもしますけどね。
岩の土はねカチカチで、
うん、
スコップがカチンっていう感じ。
あの雪はどうでしたか、北区の
方は。雪を何日か降りましたけどね。
やっぱり、はい、
あの寝雪になるほどは降ってないですけど、
うん
うんうん、雪より冷え
冷えはありますね。下からね、何とも言えない土からの冷たい空気とともに。
そうです、はい、
ね、だからもうあと少し、光の方はねかなり春の色してますからね。だからきっと植物はその辺をしっかり見極めて、
うん、準備をしてるでしょうね。
そうですよね。今日はね、素敵なのをスタジオにお持ちいただいているのがユーカリの葉をさりげなくパパッとこうまとめてらしてこのだからまとめるときに使ってらっしゃる、これは何になるのかな。
ラフィア。
ラフィアっていうんですか。
自然の
繊維ですね、はいはい、それでこう上手にさりげなくくくってくださってる
くくってきただけですけどね。
でもこれがまたセンスがね出てきますからね。ユーカリの葉っていうのは、これは割と長くこのグリーンを保ってくれますね。
は
い、
あのまあ、これは一番持ってきたのは在来種の分ですけどね、
はい、
ポポラスというのはこうあの丸いハート型とかあるんですけど、はいはい、これはもう本当に小さい苗を植えましたら、
はい、
もう2階までそびえるぐらいに大きくて
強いんですね。
いつもバッサリ切ってるんですよね。
これは刺し目とかできるんですか。
刺し目分かりません。
そうです。でも強くてずっとこのままグリーンを保ってくれる。お部屋の飾りにいいですね。
そうですね。だから何年経ってもあのもう少しもう水切ったら少しは白っぽくなりますけど、
はいはい
はい、もう全然匂いを嗅いだらね、匂いしますし、なんかユーカリさんは結構使い道は、
ね、
そうですね。そうありますね、
はい、それからもう一つこちらが
庭のつるで作ってきました。
そこにあの、うん、もうこれは中野さんのお箱と言っていいんでしょうか。
ミニハウス
、ね、これも手作りですね。
そうです。
すごい可愛らしいのを作ってこうどこの景色をイメージして作られたんですか。
どこの景色というか、うん、まあ、あの雑木林の中の、うん、小さなお家があって、キノコがあって、どんぐりが、はい、あっていう感じでね。ツルはね、あのヘンリーズタってすごく10円にすると伸びるんですよ。5メートル10メートル、シュッと伸びるからね、ヘンリーズタをあのちょっと乾、まあ、置いてたら乾燥しますけどね。それでくるくるとまとめて、これはあのムーベはちょっとくるくるっとなりますけど、ね、
あそこに
そうヘンリーズタとムーベでちょっとリースはまとめてきました。
この先に
は
この可愛らしい
それは、
実が
それね
あのローズヒップが、
うん、そうあのそうです、
引っ掛けないように
引っ掛けないが、まあ、ちょっと飾りというか、ね、
飾りも含めて、
はいはい、グルーガンで全部つけました、
ね、可愛らしく、うん、こういうのはどのぐらいの時間かけて作られるんですか。もう材料があったとして
そうあったとして、そうね、あのできる時はもう30分ぐらいからできますけど、かけといて、いやあそこにこれを足そうか、
は
い、何を足そうかと何回もつけました。
じゃあもう最初はパッと30分ぐらいで作って、
最初はねこうベースを作ってね、うん、ここをひっつけるこの2つのこの、あの、はい、バーというか棒をね、こうしないとこれがグラグラしますから、
そうだそうだ確かに、
それを作って、それからお家を、大きさとか厚みとかあるでしょう、うん
ね、ありますよね。
でいろいろでこれとこれとこれができたら大体いけるんですけど、
うん、
いろんなのはもう置いて、
うん、
あれあそこにあれをつけようとかもう出してこれって可愛いでしょ、
ね、えながちゃん、
これねお弁当のスティックなのよ
お弁当のスティックをうまく外して、うん、
それ外して、可愛いじゃないですか、だから ね、 うね、もう気持ちは童心に変えて、
だからもう作ってらっしゃる時から楽しいのよ、メルヘンの、ね、いいですね。い
や今日はこれはね、だから庭でね取れた植物 で、でこれもみんなね枝を切った残りとか で、
ね、そうですよね。
だから買ったのはあんまり、これも作りますから、
ね、全部作ってらっしゃる
ね、楽しいです、
ね、どこ本当にあの、うん、自然のものを手作りでお作りいただいて、うん、何よりのお土産をいただきました、ありがとうございます。大切にさせていただきます。そしてもう一つここにあるのが、落ち葉がいろいろとありますけども、なんか今とってもなんか楽しんでらっしゃるってお写真も届いたんですけども、
はい
はい、そのお話を聞かせてください。
落ち葉ってね、秋、本当に一つ一つ見たらもうなんか綺麗でしょ。
そうですね、いろんな色がある
形、大きな大型のユリの木の葉っぱはすぐ大型ですけど、はいはい、今年というか去年はもう桜のね、はい、あの紅葉が本当に綺麗だったんですよね。
うん、
だから春は桜の花をめで、うん、秋は葉っぱをめでっていう形で、本当に桜の葉、あの葉っぱが綺麗なのがありました。それとかもうなんか庭の、これもほとんど庭に落ちてきたものとか、綺麗なと思って撮ったのをね、あの複写機で、自分のうちのコピーの複写機で、あの写真用紙を入れてコピーするととってもこうリアルなね、深みのある、
そうですね、
あのこれでファイルにしてたら、はい、あ何月頃こんな花が咲いてたとか、
そうか、
日本桜草とか ね、 いいね、そうそう、こう全然こう立体があるものでも複写機だったら撮れるでしょ
う、うん、
複写コピーだったら ね、だからそんなのでファイルにして、でこれは今日はちょっとパウチングしたの持ってきたんですけど、はい、葉っぱ自体を綺麗だなと思って、家に帰ってアイロン綺麗に当てるとピシッとなってすごく綺麗なんですよ、ちょっとシワが寄っててもね、それをまた眺めて、あのラフィアのこのね、まあ紐でもいいんですけど、麻紐でもいいんですけど、ラフィアのこの紐にあのグルーガンでね、葉っぱをポンポンポンとつけとく、それとかちっちゃなどんぐりとかこういう、あの松ぼっくりのちっちゃいのとかね、つけて、それはそれで窓辺に下げとくと、かわいい。
それをガーランド、
ガーランドって言いますけどね、はい、まあ葉っぱののれみたいなものです。
いいですね、あのお写真で色とりどりの、ちょうどその後ろにレースを引いてくださっているので、レースのカーテンがあるので、すごく色がはっきり分かって、楽しんでらっしゃるなと思って、
ダメになったらね、自然育てなんぼでもありますから、なんぼでも作り直しできるし、
そうですね、
ただ自分のうちの庭の葉っぱだったらまたね、あの余計おめで、これはでもねお友達からいただいたすごく変わったモミジの葉っぱですよね。そんなのとか、去年はちょっとお友達で持ち寄ってね作りました。
そうですか、だから本当に四季折々の楽しみ方を、
だからね、
いろんな形でできるという、
庭で舞い込んでくる葉っぱとか、公園で拾った葉っぱとか、
これはもう本当に
楽しい、
いろいろとゼロから作るものっていうのはものすごくこう創作意欲と楽しみと、
そうですね、なんといっても自然のものですからね、本当にこう あそこに行ってあそこで拾ったなとかいう、
思い出もくっつくし、で計算できない良さがまたありますよ ね、
行った先で葉っぱが落ちてたら、みんなそのお話ししてたら好きな人たちは、そうよね、持って帰りたくなるよねって葉っぱを見たらね、
そうですね、
なんか私のなんか布バッグも帰ってきたら、どんぐりとかポケットの中にいっぱい入っててね、あのくちゃくちゃになってるのもあるし、子供みたいねって言って、笑ってたんですけど、
小さい時からそういうお子さんだったんですか。
いやだからね、田舎にいる時はあまりにも普通すぎて、そういうのが貴重だとは思ってなかったのね、そのままの暮らしだったから、今よく言う里山ですよね。
そうですね、
だったけどやっぱり離れてきて、いろんなのこういうのに接すると、すごい良さが分かってね、もう全然違いますよ、
こ とはやっぱりその時の小さな時に触れてた自然の良さをずっとこう温まってたんですよ ね、 ね、 ねなかったらわからないですから。
贅沢な、ねね、あのあれだったなと思って、ホタルもとあのお家の中に飛んでくるし、
すごいお家の中まではすごいですね。
カブトムシも飛んでくるし、全然それが普通だったんですよね。
あのなかなかでもやっぱりそういう生活を知ってらっしゃる方と知らない方とでは本当にこう温度が違うっていうのかな、思い出もね。
そうね、だから本当に自分が子どもの時とかはそんなに高揚したからって、まあまあ私は九州の方ですから、はい、関西の方がね、こうあの紅葉のあれですけど、あまり紅葉とかで感動はしなかったけどね。今になったらいろんな、もう海も近かったから、
すごい、
この間もちょっと おしゃべりした時にちょっと干潟でね、うん、塩招きって言ってね、何
ですかそれ、
あのカニさん、はい、片方だけが大きな子で、そういう干潟の中に穴掘ってずっとこう、
どっちかのハサミだけが大きいの、見たことあります。
それがね、あの私よく潮干狩りに行ってたから、うん、そこ歩くもう、まあ、遠くだったら全部こうしてるのよ、
招いてくれるんです、こっちおいでこっちおいで、
足音が来たらキュッとね、穴地全部な、隠れるとかね、そんなのが普通に見てたから、あ、ね、今思ったら古き良き時代、
すごい貴重な体験ですよね。
そうでした。
お里帰りしてもそういう経験はまた、
あ、やっぱし懐かしいですね、マテガイを掘りに行ったりとか、
そうですね、いや自然とたくさん触れてらっしゃるというのが今のお庭作りにも生かされてるかもしれませんけども、この寒い時期、
はい、
このもう今日もこうやってお持ちいただいたってことは、うんうん、いろいろとお家でもガーデニングのこと何かされてらっしゃるんじゃないですか。
まあね、皆さんのお家とまたね、私のお家はあまりバラはたくさんありませんけど、まあ、少しはあのこの間もちょっとレクチャーしていただいたように、はい、思い切ってね、冬のねバラの剪定をしてみたり、
思い切ってね、どのぐらいの思い切りがいるんですか。い
や、だから今までこの枝は絶対もう、はい、あの主流だから置いとこうと思ってるけど、はい、やっぱり茶色になってね、もう次に新しいあの出てきて、はい、出るのがあるんですよね。それをいつまでも古いのを大切にしないでバチッと切るとこっちがいいよとか、そういうレクチャーを受けましたので、どうなるか分かりませんけど、ちょっと今年は強めの剪定を少ししました。
思い切って、
はい、それとか私は結構苔が好きでね、あの庭のこうもうたくさん花も植えるよりちょっと苔であのこう、ベースを作って、
いいですね、
作ってね、見たり、まあそういうので楽しんでます。
そうなんですね。
それでね、あの結構環境がね、苔とか、石垣とかがありますから、意外と苔なんかは、あのうまく育つやすいのね、だから最初にこう洗面ボールっていうか、まあ雑貨なんですけどね、何にもない水のとこにポンポンと入れて、
まず入れておく、
はい、それでまあ、ここ写真はありますけど、はい、1年目がこれぐらいでね、
結構ビシッと、
もう何にもない、水の旗だけ、
置いているだけ、
そ
うです。
そしたらモコモコモコモコ、
これは何、1年目がそのボールの中に、まあ、全面に広がりました。ね、
はい、2年目、
お隣の写真は2年目ですか。
2年半ぐらいかな。
もう溢れて
ます。
ボールがわからない。
ここにいてたワンちゃんももう谷底に
生まれてしまった。ダムの底に。
そう
わ
ー、すごい。
それぐらいね、
あの楽しい、でも結構ね、苔はね、ガラスの容器はいいんですよ、育つんですよ、ガラスの
光が
何かね、全然水は抜けないでしょ、結局。
あ、もちろんそうですね、
だからね、ガラスの器にね、何もなくて入れとくとどんどんどんどん大きくなる、だから
面白いですね。
そうね、
置く場所は、
置く場所はもうこれなんか全然外ですよ、
外のまま、
ずっと外、真冬でも。
そうですか。まあ、その場所で
そこの、ね、
あの元々あった
苔
だからということで、はい、
そうですよ ね、 すね、だからそんな小さなことで楽しんでいます。
でもちろんだから変化がね、次々と
そうそうそうそう、だんだんこう引き上げてきて下に沈んでしまいますからね。
じゃ あ、 あのまた寄せをするときなんかこれを使われることもありますか。
あります、はい、
そうですか。
あの箱には作ったりね、
そうそうそうですね。 いろんなストーリーを頭の中に思い浮かべながら作ってらっしゃるんですよね、はい、そしてね今日もね、うん、この頃はリスナーさんからご質問いただいてるのにお答えいただいてるんですけど、ちょうど今お話をいただいたところにもかかってくるんですが、サンダのグリーンネットさんのオープンガーデン毎年楽しみで寄せてもらっています、冬場のお庭はどんな様子ですか、うん、とにかく見事な時を見ているので冬場はどんなんだろうってこう興味持ってらっしゃる。
そうですね、私冬も結構好きなんですよね。はい、緑がたくさんいててこうまあ、庭のこう形というかね、はい、レンガとか見えますけど、
様子としては、うん、オープンガーデンに寄せていただいた、うん、あの雰囲気とはガラッと変わるんでしょうね。
違いますね。
やっぱり変わるんですね。
はいはい、そうそう、もちろん葉物というか宿根草はまあ、ありますが、まだ茎でねそのままあるっていう形で、う
ん、茎の状態ですね。
要するに常緑樹の葉っぱとか、はい、無病の葉っぱそういうのはそのまま残ってるけど、他は元のないけど、こう庭のこう構成というんですか、うんうん、だからそういう、こうデザインが見えるから結構好きなんですよね。
基礎がこう見えるっていうんですか、そのぐらいになくなってしまうってことですね。
そうです、
グリーンが、
はい、だからそれとかもう宿根草とかあんまり緑がいっぱいの時は触れないものとか、はい、レイアウトの植物のねレイアウトを変えてみたり、なんか思い切ってできる時でしょう、葉っぱがないので、はい、だから
丸見えになってますからね。そうそうそうそう、一からやり直すこともできる、とか
その縁取りの一部分のちょっと欠けてたりしてた時はちゃんと補修もできるでしょう、だからね、はい、そういう感じで結構基礎というかな、そういうのにまた自分がこう変えてね、いくのにはいいかなと思いますけど、ね、じゃあ思い切ってやれる。
そうですね、冬場っていうのはメンテナンスの時でもあり、またレイアウトも一から作り直したりっていう、うんう
ん、はい、
ということは楽しい時期ですか。
楽しいです。だってそれもありさ、ちょっとあと暖かい日ね、冬でも暖かい日
で、
寒い時は全部こんなことやってます
家のお家の中で葉っぱ遊び、先ほどの苔の話とか葉っぱ遊びをされてでちょっと外出ても暖かい、うん、暖かいということは土も触れるということですね、うん、さっきカチカチっておっしゃったけど、ね、
だからもう少ししてちょっと暖かい日に、私もう日本桜草をねもう40年ぐらいずっと続けて、中には耐えてしまった種類もありますけどね、はい、日本桜草を植え替えするの、鉢を崩して、はい、結構雑草の種が入ってるのでね、植え替えしてでちゃんと真ん中に寄せてくるとか、それはちゃんとやってます。
植え替えってのはやっぱ大事なんですね。
そうです、球根というか根っこがね、ぐんぐん上に上がってきたり、鉢の横にね張ったりしてね、なんかこう鉢の真ん中にはちょっと花芽が少ないかな、だからそういうのをやり直すために全部こう出して、でまた真ん中に植えるっていう形は2月のちょっとあったかいなっていう日にやります。
じゃあそろそろ
そろそろですね、
いろいろと
2、3日触ってみたらカチンカチンでしただ
からこう光がね、ちょっとオープニングの時にもお伝えしましたけど、本当、光は完全に春の色になってきたので、植物はそれを実感して、芽吹きの時期が早いので、何が一番最初芽吹きあります？
まあ、もちろん今はちょっとね水仙系がちょっとお顔を出して、
いい香りですよね、
まだそこまではいかないけどね、それが私のうちあんまりないのでね、何があるかな、こういう球根もそこそこに植えてますけどね、あんまりたくさん植えてないけど、宿根とか、
じゃあもう中野さんにとって、あら春がやってきたわっていうのは何がお知らせしてくれますか？お庭から。
お庭からね、何が一番先に咲くかな。結構私は北側になるかな、
お庭の
北玄関というか、はい、だからねちょっと南向きの人に比べたらちょっと遅いですよね、
ゆっくりなんですね、
だからだ、何があるかな急に思い出せなくなった
毎年やっぱりいろいろと感じる、
そうですね、ムスカリとかそんなのが
ちょっとそうですね、 はい、あの紫色の春を告げるお花ってなんで紫多いんでしょうね。スミレもそうですけど、うん、
だから大人になったらね今、はい、あのリキ、ロウバイが咲いてるのよ。
いい香り
しますね。いい香りするのよ、ね、の黄色のね、いい香りだ、一人であげると言って、ね、もらって
る。あれはあの一度いただいたことありますけど、うん、本当に数輪咲いてるだけでも、うん、もういい
香りがするのよ。
きつくなくっていい香りなんですよね、うんうん、そうそうそう。
隣から
香る、いいね、香ってきますか、いいですね、
いいねとか、
まあ、これから梅がね、うん、どんどんと咲いてくるということで、そうそう、昔のお花見は梅だったってことを聞いたことがあるので、うん、あれだけ香った、桜は確かになかなか香りまでないから、うんうんうんうん、香りながらこうお花をめでるって、うん、息だなとか思ったりしたことあるんですけど、
う
ん
う
ん、
そうです。
じゃあ冬場のなかなかこうあの寒い時を上手に過ごしてらして、うん、そして今あのご質問があったようにこの時期に触ることがあって、うん、レイアウトも変えていくからまたオープンガーデンに寄せていただいた方は、うん、違ったお庭を中野さんとか楽しませていただけるということですね。
なんかあの小さいこういうほらあの私ハウスを小さいのにたくさん植えてるから、はい、植えてるんじゃない、置いてますから、はい、多分色もねあの朽ちたらちょっとこう足したりしてあいろいろと、
そうなんですね、うん、鮮やかなのもまあ可愛いですね、
う
ん、
まあ、普通はねもう本当にざっくりこう塗ってるんですけど、うんうん、結局色落ちてきたのに少しずつ加われたり、うん、まあ自分なりで楽し
い、うん、これは雨にも落ちない塗料ですか。あ、
普通のペイントです。
あ、ということは、うん、雨でちょっと、うん、
でも全然それはそれでね、
うん、ああいいということでそうなんですね、
結構私あの経年劣化は好きなので
そういいですよね、確かにね、
そんな感じでねやってます、
ありがとうございます、ね、冬の楽しみ方、うん、リスナーさんいかがでしょう、お分かりいただけましたでしょうか。またオープンガーデンぜひお出かけくださいね。そして最後にはリクエストの曲ということで、今日いただいたのがビーシーズのメロディーフェア、
はい、若かりし頃
洋楽がとってもお好きだって前々から伺ってます、
ね、すごくね、あの頃はあの流行りましたよね本当に。だからその入ってくるものがもう FM かそれぐらいしかなくてね、はい、であのテレビではなかなかまだ、ね、
かからなかったですよ ね、 すね、ラジオですね、
そうそうそう、もうラジオが一番好きで、FM あの頃オーディオもすごい流行りましたし、はいね、だからあの雑誌も FM レコパルとかさ、
あすごい
FM 大阪とか、ね、すごいずっと買ってました。
そうなんですか、音楽がお好きなんですね。
すごくね、なんか楽しかった、
音楽がお好きになったっていうのはなんかベースにあるんですか、小さい頃なんか
田舎ではさもうなんかもう浪曲とか浪曲とか、もうね、
限られた音楽、大人の人が好むような、うんうん、若い人にはなかなか
そうね、うんうん、だからいつのそれで、あ、受験の頃ね、私九州なのにね、はい、あのなんか朝日放送だったかな、うん、深夜日のあの
深夜放送、
深夜放送みたいなだからね、はい、11時半か12時ぐらい、
それが、ね、ヤンリクとかですか、
そうそうそうそう、はい、そんな感じで洋楽かかって
た、ヤンリク派ですかヤンタン派ですこれいろいろあるんですよ、
そうかそうか、それでねもうね電波がずっとこう聞こえなくなるのよ、ビー言って、でまたこう耳潜めたらね、あの聞こえてくるの、だからね、そんな感じでなんかいつの間にか洋楽が見にいいなと思ったんでしょうね、大好きでした。
そうなんです、それをそのままずっと続けてこられてるってことで
ねえ、
で、その音楽を聴きながら何かされてるんですか。
まあその頃はね、結構私手芸好きだからミシンはお正月の餅を飾る時以外はずっとすぐ使えるようにしてたから、
あ、そっか、あのどこかとったらそのミシンの上にお飾りをするから
そうそう、
はい、それ以外
はずっとミシンを置いてる、まあ、あの頃はね、はい、結構あの子育ても専業主婦でね、お仕事はないですけど、
もうじゃあご結婚されて
ずっとね自分で見てたでしょ、
こちらに来られて
るんですか。そうです、そうです、うん、でその頃だからこっちに きて、そういう洋楽を本当に好きでした。
じゃあ、あのパッと聞かれた時に、その小さい頃は、さっきおっしゃったように浪曲とか歌謡曲とか、
ね、母がいいって言ってたからね
ご自分の好みとは違う、それがこう、あの朝日放送が入るような場所に今度来られて、洋楽を聞かれた時にどんな感じされました？
だからね、なんかもう本当にちょっとこうフリーになったような感じ、その考え方がね。だからほら、あの歌謡曲とかなんとかってすごくこうなんか我慢するとか忍ぶとか、なんかそういう感じののが、
歌詞が全部ね分かりますからね
だから洋楽何も意味分からないけど、こうリズムでいてね、いや楽しいなっていう感じでね、はい、
解き放たれたような気持ちになって、
そういう感じでしたね。
じゃあその時には手芸で、あの、お子さんのお洋服を作られたり、
そうです、子供の、あの作ったり、編み物をしたり、たくさんしてました。
そうなんですね今日お召しのもご自分で
そう
それは
もへや
手編みです。
そう、手編みで編み
すごい、だってすごい時間かかるでしょ。
いや、これざっくりだから。
いやいや、ざっくりってとんでもない、とんでもない、あのベストでもないしマフラーでもなく、
でもね、手編みはあったかいのよ、もう40年ぐらいになるよ
そうなんですか。モダンな色になってますよ、グラデーションで。
編んでたのにね、もう捨てちゃったから、何枚しかないから、今思うと、あの時よかった、
気前よく処分されちゃった
集めるのも好きだけど、処分も結構好きな
んで。そうだったんです、ね、気前よくやっちゃいました、うん、でもほとんどがじゃあ手作り、
う
ん、
そうですね。
よくあのスタジオにね、あの前のスタジオにお越しいただいた時も、うん、これご自分でっておっしゃってたの覚えてますけど、う
ん、手を動かすのが好きだったんで、
ね、私は
苦手なんです。吸いながら耳でそういう音楽を聴くっていうのが ね
一番いいですね、うん、リズムも乗ってきますしね、はいはい、だから今日もこうやって素敵なのを持ってきてくださってありがとうございました。今日はいろいろといろんなお話を聞かせていただきました、はい、サンダグリーンネットからお越しいただいたのは、神戸市北区有野台お住まいの中野文子さんでした。どうもありがとうございました。マイスイートガーデン、この番組はサンダグリーンネットの協賛でお送りしました。次回もぜひお聞きください。
サンダグリーンネットは
オープンガーデンや公共緑化を通して
景観の美しい街づくりを目指しています。
私たちと一緒にお庭づくりを楽しみませんか？
詳しくはサンダグリーンネットのホームページまで。